ただいまより2024年8月11日第二主日の主礼拝を行います。545番。118編。 購読文27、詩118編。主に感謝せよ、主は恵み深く。
その憐れみ、教えに頼ることなし。
イスラエルはいざ言うべし。
その憐れみは、教えに頼ることなし。
アロンの家はいざ言うべし。
その憐れみは、教えに頼ることなし。
主は恐るるもの、主を恐るる者はいざ言うべし。
その憐れみは、教えに頼ることなし。
我悩みの中より主を呼べば。
主を答えて我を清き心に置かない。
主、我が方に増せば我に恐れなし。
人を我に何を増しているか。
我がために義の門を開け。
我へそのうちに入れて主に感謝せよ。
子は主の門なり。
正しき者はそのうちにいるべし。
我何時に感謝せん。
何時に我に応えて我は救いとなりたまえばなり。
イエスクリラの捨てたる石は罪の親石となれり。
我へ主の成し給えることにして、我らの目に怪しとするところもなり。
これ主の設けたまえる日なり。
我らは
主よ、願わくは我らを今救いたまえ。
主よ、願わくは我らを今栄えしめたまえ。
主の御名によりて来たる者は幸いなり。
我らは主の家より汝らを祝せ。
主は神なり、我らに光を与えたまえり。
我らをもって災難の角に権威をつなげ。
何時は我が神なり、我れ何時に感謝せん。
何時は我が神なり、我れ何時を崇めますか。
主に感謝せよ、主は恵み深く。
その憐れみ、教えに頼ることなし。
賛美歌9番。
Thank you.
聖書を拝読いたします。ヨハネの手紙3章16節となってますけれども、11節から18節です。新約聖書444ページです。ヨハネの手紙第1、3章11節から18節お読みいたします。なぜなら互いに愛し合うこと、これがあなた方の初めから聞いている教えだからです。カインのようになってはなりません。彼は悪いものに属して兄弟を殺しました。なぜ殺したのか、自分の行いが悪く兄弟の行いが正しかったからです。だから兄弟たち、世があなた方を憎んでも驚くことはありません。私たちは自分が死から命へと移ったことを知っています。兄弟を愛しているからです。愛することのないものは死にとどまったままです。兄弟を憎む者は皆人殺しです。あなた方の知っている通り、すべて人殺しには永遠の命がとどまっていません。イエスは私たちのために命を捨ててくださいました。そのことによって私たちは愛を知りました。だから私たちも兄弟のために命を捨てるべきです。世の富を持ちながら兄弟が必要なものに事欠くのを見て同情しないものがあれば、どうして神の愛がそのようなもののうちにとどまるでしょう。子たちよ、言葉や口先だけでなく行いをもって誠実に愛し合おう。そこまでです。お祈りいたします。御在天の父なる神様、8月第2聖日、皆さんと共に礼拝を守ることができますことを感謝し、共に主の御名を賛美申し上げます。過ぎました一週も、どんな時も常に主が共にいてくださり導いてくださいましたことを感謝申し上げます。様々な問題の中に生きて、神様の恵みを知り、本当の平和を祈り求めるものとならせてください。どうかこの礼拝において、主の御言葉に聞き、共に主を賛美し、礼拝の恵みに預かることができますようにお導きください。ただいまから、つかまい福牧師を通して御言葉を伺いますが、どうぞ語られるまい牧師を、まい牧師の上に聖霊が豊かに注がれまして、語る言葉をお強めください。そして祝福で満たしていただけますように。聞く私たちの心を整え、信仰を持って御言葉を受け止めることができますように導いてください。この週の歩みが本当の救いにつながる恵みの一週間となりますように、希望とともに押し出してください。今私たち一人一人が託されていることをしっかりと祈りのうちに聞き、共に越谷教会の働きを担い合うものとならせてください。今週は多くの方が旅行や帰省をされる時だと思います。神様がその楽しい旅路をお守りくださいますように。この夏は連日厳しい暑さが続いています。幼い者からお年を召された方まで、お一人お一人の健康が守られますように。 星ヶ谷教会のすべての技を祝し導いてください。この同じ時、全国各地で守られている礼拝において主を賛美することが声が高らかでありますように。父なる神様、今も不安を抱えておられる方や痛み、苦しみ、また試練の中にある方々を覚えて祈ります。どうか主の平安で満たしてください。お一人お一人の真剣な祈りを聞き上げてくださり、守り導いてください。すべての人に平和な心が宿りますように。主イエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。賛美歌531番、
thank you.
信仰告白使徒信条を唱和いたします。使徒信条。我は天地の作り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人子、我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊により手宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、賢より来たりて、生ける者と死ねる者とを裁きたまわん。我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、聖との交わり、罪の許し、体のよみがえり、とごしえの命を信ず。アーメン。説教。受け入れ、認め、許して愛す。塚前福牧師です。
カインのようになってはなりません。今朝の御言葉は私たちにこのように言います。カインというのは旧約聖書の創世記に出てくる人です。最初の人間であったアダムとエヴァの息子でした。カインにはアベルという弟がいました。けれどもカインはあることがきっかけで弟を憎み、そして殺してしまったのです。神様がこの世界を作り、人を作り、そしてその子孫が起こした人類初の殺人でした。それは兄弟間での殺人でした。どうしてカインは弟のアベルを殺してしまったのでしょうか。それは嫉妬の心からでした。ある時兄弟は神様を礼拝するために捧げ物をします。神様は弟のアベルの捧げ物には目を留めましたが、カインの捧げ物には目を留めなかったのです。その理由は分かりません。聖書にも書かれていません。けれどもその出来事によってカインは弟のアベルに激しい嫉妬心を抱いたのでした。憎しみへと変わって、それがだんだん抑えられなくなって、やがて殺人という過ちを犯してしまったのです。このカインのようにはなってはならない、そう聖書は言います。確かに人殺しという罪を犯したカインは罪の象徴、悪いお手本のような存在です。そのカインのようになっていけないというのは当たり前のことでしょう。けれども続く15節を読みますと、カインのようになってはいけないという言葉のさらなる深みが見えてくるのです。15節にはこうあります。兄弟を憎む者は皆人殺しです。兄弟を憎む者は皆人殺しです。つまり聖書は憎いと思っただけでその人を殺したも同然だというのです。人殺しは当然罪です。けれども聖書の語る私たちの罪というのは犯罪とかいじめとかそういった目に見える形としてではなくて心に思うことにあるのだと、そういうのです。カインの犯してしまった弟殺しは罪の結果であって、カインの罪というのはもっと彼の深いところ、弟を憎い、そう思ったその心にあるのです。 そしてその心が行動を起こさせたのです。その心がなければ何も起こらなかったのです。ですから思っただけでもうすでに相手を殺したのと同じぐらいその罪は重い、そういうふうに聖書は言っているのです。神様は私たちを愛してくださっています。どこまでも愛してくださっています。では私たちの愛というのは一体どこに向けられているでしょうか。神様に向けられているでしょうか。周りの人に向けられているでしょうか。残念ながら私たちの愛というのは私たち自身にしか向けられていないのです。聖書はそれこそが罪の核心であると言います。そして自分中心の罪の心はどんどんどんどん私たちを蝕んでいき、それが行動や言葉として表に現れて、そして他者との関係を壊してしまうのです。昨今インターネットでよく互いに叩き合う、そのような書き込みを目にします。お互いが思い思いの正義によって裁き合っている光景です。そしてネットという顔や身元がわからない世界で語気が強まっていき、簡単に深く互いを傷つけ合ってしまう、そんなことが今山のように起こっているのです。そしてネット上での発言はだんだんエスカレートしていって、時には誰かの命をも奪ってしまうことがあります。大変悲しいことです。先日 YouTube で元暴力団であって今は牧師をしている新道達也先生のインタビューを見ました。新道先生は川口にある罪人の友主イエスキリスト教会の牧師です。自身が暴力団であって3度刑務所に服役をし、その獄中で差し入れられた聖書を読んで改心した、その経験をもとに刑務所でのミニストリーを精力的にされています。そんな先生がインタビューの中で語った言葉がとても印象的だったので紹介させてください。先生は現在の教会を開拓伝道された時、元暴力団であった経歴によって銀行からの借り入れができなかったり、刑務所に伝道活動に行かれる時も元暴力団という過去によって予約をドタキャンされてしまったことを話しておられました。牧師になって10年以上経って、法律で暴力団の関係者に協力しないように定められた5年という期間をとっくに過ぎてもなお、過去の経歴が今の活動に影響することを語っておられました。そして先生はこのように話されました。海外に伝道に行くことがある。海外に行けば自分の今を見てくれる。過去にギャングでも今は牧師です、そう説明すれば OK という具合だけれども、日本という国はそうはいかない。いつまでも過去に暴力団だったという経歴が響いてくる。それはキリスト教文化が根付いていないからかもしれない。日本には人生やり直せる、セカンドチャンスがあるんだということを容認しない雰囲気がどこかあるように思う、そう語られていました。このことから分かることがあります。昨今ネットでよく目にする正義という名のもとで横行してしまっている誹謗中傷は、もちろん他の国にも同じようなことはあるかもしれないけれども、特に日本はその度合いが色濃いのではないかということです。そして一度過ちを犯したならば、その人の社会復帰が二度とできないようにするまでの雰囲気が日本のネット社会の中には どこか漂っているようにも思えるのです。そしてその文化に知らず知らずのうちにどっぷりと使ってしまっている私たちもまた、どこか批判に怯え、間違いを犯さないように周りの顔色を伺い、それによってどことなく生きづらさを抱えているようにも思うのです。中学生の頃、私は仲良しグループの中で無視をされたことがありました。ついこの間まで仲良くしていた友達がある日突然口を聞いてくれなくなるのです。それだけではなく、存在すらないかのように振る舞われる。口を聞いてくれませんから、何が原因でそうなったのかも分かりません。ただただ悲しくて不安で、けれども無視はしばらくするとパタリとなくなり、今度は違う友達の無視が始まったのです。思春期の女の子同士でしたから、本当に些細なことで仲間外れがしょっちゅう起こり、コロコロターゲットが変わりました。ですから被害者になることもあれば、加害者になることもありました。けれどもそんなことを繰り返すうちに、私はふと本当の正しさというのはどこにあるんだろうと考え始めました。結局あの子が悪い、あの子がこうしたからこう言ったから、そうやって無視したところで、その正しさが乱立してしまえば、誰もが正しくて、けれども同時に誰もが悪いところがあるわけで、そうなると本当の正しさっていうのはどこにあるんだろうか、そう悶々と考え始めたのです。今思い返すと、その時のその思いが与えられたことがきっかけで、私はキリスト教信仰へと導かれたのだと思います。私は教会に行くようになって、聖書を読むようになって、本当の正しさというのは私たちのどこにもなくて、ただ神様にだけあるということを知りました。その時すっと肩の荷が下りた思いがしたことを覚えています。もう私は誰かを裁かなくてもいいんだ、私が裁くのではなくて神様が裁いてください、ただただ祈って委ねたらいいんだ、そう思って楽になりました。何が正しくて何が間違っているかにいつも迷って、これでよかったのかと自分の言葉や行いに自信が持てなかったけれども、神様の正しさに最後は委ねます、そう祈ることができるようになって、心が軽くなりました。私はこの聖書の真理というものを日本の社会にもっともっと知ってもらいたいと強く願います。あなたの正義はどこにありますか？あなたの正義は本当の正義ですか？あなたの正義は人を幸せにする正義ですか？あなたの正義によって辛い思いをしている人はいませんか？あなたの正義には愛はありますか？聖書は言います。神様は正しいお方です。唯一の義なるお方です。そして私たち一人一人を愛しておられます。だから神様の正義というのは私たちを愛することによって明らかにされているのです。16節にはこのようにあります。イエスは私たちのために命を捨ててくださいました。そのことによって私たちは愛を知りました。 昔々、2000年前のイスラエルというところで、イエス様はあなたのために命を捨ててくださったのです。あなたのために死んでくださったのです。そしてそれは神様の御心、あなたを罪から救うためのご計画であったのです。今日この礼拝に初めて来たという方があるかもしれません。教会のホームページを見て、今礼拝の動画を配信で見ておられる方もいるかもしれません。検索してこの教会は配信をしているぞと、そうやって初めて聖書の話を聞いた方もおられるかもしれません。この主イエス・キリストの十字架の意味を、そのような方々にどれだけ理論的に、あるいは納得のいく言葉を探して説明しようとしてもキリがありません。説明するための言葉や理論というのはたくさんありますけれども、ここでそれをし尽くしたとしても、皆さんの中に信じる心、感動する心がなければ、その説明はただの虚しい言葉の羅列に過ぎないのです。必要なことはただ一つです。皆さん一人一人が、主イエス・キリストはこの私のために死んでくださった、その事実は真実である、この私の救いの出来事であると信じて受け入れるだけなのです。この越谷教会に赴任する前、私は中高で聖書の授業を教えていました。先生でした。高校で授業をしていた時、ある生徒がイエス様の十字架の話を聞いてぽつりと言いました。俺の知らんところで俺のために死んでくれた人がおったんやな。ああ、この子の心に今神様は触れてくださったんだ。私はそう思って感動しました。私たちが生きるこの世というのは闇の世です。ですから神様を知るに疎く、イエス様の十字架の意味もなかなか理解ができませんけれども、今日この朝、神様があなたの心に触れてくださり、命を懸けてあなたを愛してくださった、そのことが一人一人の心にどうか届きますようにと願います。イエス様が命を捨てたことによって、私たちは本当の愛を知ることができました。そして愛で満たされました。私たちは愛を受けるものから愛を与えるものへと変えられていくのです。私があなた方を愛したように互いに愛し合いなさい。これが私の掟である。イエス様は弟子たちにこのように教えました。それは愛する弟子の一人であったイスカリオテのユダがイエス様の裏切り者であることが分かったその直後のことです。イエス様はイスカリオテのユダに、あなたがしようとしていることを今すぐしなさい、そう言うとユダはその場を去っていきました。その後、このユダの告発によってイエス様は逮捕され十字架にかけられてしまうのです。けれどもイエス様はご自分の十字架の死が決定的に始まっていくその時、弟子たちに対して愛し合いなさいと教えられたのです。そんなことがこの世の常識では考えられるでしょうか。もしこの私が拒絶され、裏切られ、死へと歯車が回り始めるその時に愛を語るなんてことが私たちにはできるでしょうか。 けれども、13節を読みますとこのようにあります。だから兄弟たち、世があなた方を憎んでも驚くことはありません。これは神様の愛に生きるとき、愛の行いを私たちが実行していくとき、この世は必ずしも喜ばないだろうということを示唆しています。もしかしたら愛を行うことによって拒絶され、時には理不尽を被ることもあるかもしれないということです。けれども驚くことはないのです。不安になることもひるむこともないのです。失敗してしまってもくじけそうになっても大丈夫です。私たちには絶えず揺るぎない愛が注がれているからです。神様の愛はどこまでも深いものです。愛する御子イエス様の死をもって貫かれた愛であります。そしてその愛はご自分を裏切っていった一人一人に向けられた愛であったのです。受け入れ、認め、許して愛す、これは神様がイエス様を通して私たちにしてくださったことです。その愛にとどまっていくとき、私たちも同じようにしていくことができるのです。受け入れ、認め、許して愛していける。神様の愛というのはこの世界を殺伐としたこの闇の世を必ず変えてくださいます。そのために神様は私たち一人一人を愛して豊かに用いてくださるのです。共に祈りを捧げたいと思います。主イエス・キリストの父なる神様、あなたの御名を褒めたたえます。神様、この朝も私たちを目覚めさせ、命与えてくださり、あなたの子供として生かしてくださいました。ありがとうございます。この一週間、本当にあなたの御前で恥ずかしいものでありました。けれども神様、あなたは御子イエス様の十字架を通して私たちに絶えずその愛を注いでくださっています。神様、どうか私たちがこの愛に生きていくことができますように。弱い私たちであります。イエス様が共に歩んでくださるその幸いをかみしめながら、あなたの子供として、光の子供として、あなたの栄光を輝かせながら歩ませてください。あなたからいただいた愛を隣の人へ分け与えていくことができますように。怒りではなく喜びを持って歩んでいくことができますように、分断ではなく平和を作り出していくことができますように、この愛が世界中に広まっていきますように、そのために私たちをどうかどうか豊かに用いてください。すべてのことをあなたにお委ねします。この祈り、主イエス・キリストの御名によって御前にお捧げいたします。
アーメン。
賛美歌21の480番。 正英540番
Thank you.
にこの世へと出て行きなさい。主なる神に仕え隣人を愛し、主なる神を愛し隣人に仕えなさい。主イエス・キリストの恵みと神の愛と聖霊の交わりとがあなた方一同と共に世々常しえに限りなくありますように。
アーメン。